なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
ぼつらぼつらとね、
はい、
8月に入りますと、
ほんまですね、
え、信号待ちとかにお坊さんが、やたらと、信号待ちスクーターでね、走ってますな。
お忙しいね、
関西は8月も、
はい、
まあ、全国にこの放送流れてるわけでございますけど、関西というか、どのあたりから、まあ、8月もかちょっと、また微妙なところあるかもしれませんけどね、
はい、
まあ、静岡は少なくとも7月分ですね。ですから、まあ、愛知あたりでしょうか、
はい、
あの辺を分け目に、8月分、
はい、
で今日も僕も大阪とか走っておったんですけど、
あ、お疲れ様でした。
梶田さん、もうお盆のお参りがぶつらぼつらと。
いえ、まだです。
まだですか。もういい、集中型ですか。
のんびりしておりますので。
いやいやいやいや、
集中型でございます。
集中型ですか。まあ、で、まあ、梶田さんのところのお寺はもう何でしょうか、もう皆さん参拝されることにまだ寝落ちもあります、
ね、そうですよ ね本当に、
はい、梶田さんはドーンと構えてはった
。10日には400名ぐらい
と。400名、
はい、
一斉に参拝、
一斉に、
一で、
あら、まあ、それで梶田さんはお一人ずつハグされる。
いやいいですね。そんな私も行きますよ。
どっかインドの聖者のようにハグ、は
い、
ハグみたいな。
いやー、そんな倍の人数増えます
ね。
そういう宗教じゃない。
ああ、大丈夫ですね。でも会社さんの、
危ない危ない、
はい、ね、まあ、ファンの方も法然院さんのファンの方も、京都の、まあね、ファンの方も、
はい、
皆さん京都にお越しになる季節と。
そうですね。ね、
で、まあ、あの、ご先祖様をお迎えする季節と、
はい、
これが8月、
関
西のお盆でございますね。
そうそう、私ね、
はい、
2日前に五山の送り火見ましたよ。
なーむ
なーむ。2日前にも。
はい、
どういうことですか。
というのはですね、はいはい、私の働いている施設では、うんうん、3日が夏祭りあったんですよ。
お、3日が8月3日日曜日、はい、
そうそう、
はいはい、
3日にね、最後の夏祭りのフィナーレとして毎年恒例なんですけども、うん、五山の送り火をするんです。
あ、それはちょっとミニチュアみたいな。
そうそうそうそう、もうすんごいね、ミニチュアとは思えないくらい綺麗だった。
立派な、
最高。
ちゃんと本間門の五山の送り火の あれがあるんですね。
ん、
うんって
、え、
五山の送り、五山っていうぐらいですから、
はいはい、
一応何があるかちょっと言ってください。
大文字2つでしょ、
はい、
船でしょ、
はい、
で船に妙、
妙、
ほう、
ほう、
で、あの鳥居ね、
鳥居と、
素晴らしい。
なるほど、
はい、
それがちゃんとしつらえてある。
徐々にこうね、点灯していくんですよ。点灯というか、ろうそくのね、炎でこう灯火でね、一個一個こうつけていくんですけど、もう綺麗で綺麗でね、
施設の皆さんをそれで、あ、拍手みたいな。
そうそうそうそうそう、
ありがたいなみたいな。
そうです、そうです、
早から見れます。
そうそうそうそう、
来る前に送り返す。
そう、もう来るなと。
来るなと。
そんなことない。なんてこと言うんですか。
これから迎えるっていう時に送っちゃうという。
そうじゃ
ない。だってだってなかなかね、やっぱ施設にいると、
なるほど、
やっぱ京都恒例の送り火が見られないからということで、はいはいはい、ちょっとした心遣いです。
あんまり前倒しにしても
らって。俺ら前倒しやな。8月3日で君みたいな。
むしろ後にする方が前。
そうですね、
ほな言うときます。
長く生きていただいてね。
だからそのセットのイベント化しちゃったからみたいな、
ね、はいはい、そうです、そうです、
迎え日になった
ね。そうです、そうです。あ、ソリーですね、そうしよう、
迎え日、はい、ね、五山の迎え日。なるほど、まあ、しかし、まあ、京都はまあね、あの昔ながらのこうお盆前の風景っていうのはやっぱりね、
はい、
根強くありますから。
そうですね、
それはこの、まあ、まあ10日前後あたりから皆さんね、
はい、
お墓参りして、この9、10あたりにお墓参りしてきれ
い
に掃除されて、
ええ、
ね、
うん、
じゃあ10日に梶田さんの法然さんは瀬垣法要、
はい、
400人も、まあ、あの細かい話ですけど、
ええ、
証拠とかどうするんですか。しないですか。
しますよ。
すもういっぱい並べるんですか、証拠。
わ、
ええ、うわ、
5つぐらいね。
はあ、でもずっと皆さんこう入れ替わりではお参りされるんですか。ずっと
そうです、ね、
お座りになってはるわけじゃなくて。
お座りになってます。
400人皆さんが、うわー、で何時間放映されるんですか。
うん、まあしません。
あ、
1時間半ぐらいです。
ああ、そうですか。でも1時間半ですね。うち、おとつい3日に師匠の手は2時間半放映したんですけど。
はい、いや、また頑張らはったんですね。
頑張ってますね。ほら。あのね、うちは待ち医者だから。
はいはい。ま
あ、立派な
手だ。もう別に順番に当場エコーはしないんですよ。
ああ、そうですか。はい、うちはまあ未だに読み合いをするもんですから。
それは2時間半かかりますよね。
はい。
ちんぷんかんぷんやね。
もうちんぷんかんぷんです。読み合い
なんと、お当場っていうのを備えるわけですけどね。
お当場。
はい、お墓に立ってるでしょ、板の。
あ、はいはい、板でなんか、習字が書いてある。
習字、習字が書いてある。
名前を読み上げるってことですか。
あ、戒名。そう
ですね、時間がかかる、うん。
あ、一人一人の戒名を読み上げるんですか。
そうそうそう、お当場をこう供養するんです
よ。うちはそれを省略してるんで。
へぇ、それをお当場って言うんですか。
お当場の読み上げですね。
お当場。
お当場で、その板当場、ストーパーの語源は。とうということです。とう。
はいはい。
と君とやったらあれよ。
いやいや、教えてください。
また来週はしやる。でも、カイズさんとか、それ400人も来られたらね、来られたら、それ読み上げしとられません。
そうですね。
そらもう、もう6時間はかかりますよね。
それはもう、待ってはる人が大変です。
大変ですもんね。
ああ、そうです。最初の方はいいけども、最後の方が大変ですよね。
えらいもんですな。しかし、カイズさんとかは。お忙しい、
ね、
普段から忙しいのにまたこれね、
うん、
もうこの忙し
いズボラしてるね。
いやいやいやいや、今日お越しいただきまして違うということで、
はい、
8月入りましたけど今月、
はい、
新しいテーマ、
はい、
今月何ですか。
何ですか。そうだ、今暑くなっていること。
暑くなっていること、これまたね、
はい、
今月は皆さん頑張って
はい、
投稿をいただきたい。
ほんまですね。
さっき定期さんからもね、ちょっと投稿止まってますんで。
いやいやいや。
定期さん
寂しい。
待ってるよ。
待ってます。
本当にね。ことで、どうですか。
はい。
だから今日はまゆちゃん、ん?まゆまゆクエスチョン。
ありますよ。
ございますし。
はい。
私の映画コーナーもございますけど。
盛りだくさんですね。
頑張ってまいりたいと思いますけれども、
はい。
各コーナーの宛先を、まゆちゃんからお願いします。
はい。まずはメールアドレスです。はい、bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。続いて、ファックスです。075-213-6433 075-213-6433。すいません、向こうの声からね。
はい。
犬の鳴き声してません？
そうですね。なんかどこかなんか、したら、さっきとさ、わかりやすい、それは。なんか、心霊現象のように。
そうそうそう。
迷った子犬が泣いてますけど。
そうそう
そ
う。これ、違う、違う。わかりやすい犬やな、それ。
チワワワ。
チワワって。どこから聞こえ、ブーン、もうええ。どこから聞こえてるんでしょう、飼い出し子犬の声ね。
ねえ、ほんとですね。
ねえ、面白いもんでございます。
さすがお盆ですね。
ねえ、不思議な現象が起きるもんでございますけど。
キョイーン、
キョイーンってどの意味ですか、それ。ほんまに。しかし。
はい、
あ、宛先終わりましたか。
終わりました。はい、無事、決めました。
はい、では、本日の一曲いきます。
はい。バードのファーストブレス。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、初号に伝えそう本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。キンキン。ね。
はい。
ちょっと静かになりました。
なりましたね。
はいはい。いきますか、今日の私のコーナー。
いきましょう。
いきましょう。
はい。
エレオーショーの、
まだまだ。
見たいから。
ちょっと、愛ちゃん。僕言えなくなりましたよ。
え、
ねえ、カチさん。ねえ、もっと見たいかって君が言ってくれなきゃいけないんです。まだまだ僕の番だから。じゃあ、カチさんが言ってくれなって僕は死ねませんって言うんです。
あ、そういうこ
と。もっと見たいかって言ってくれなきゃ。
まだ見たいから。
ねえ、そうですよね。
まあ、まだまだ見たいからでもいいか。
じゃあ、いいんですけど。
ま
あ、死ねませんコーナー。
すいません。
はい。シネマを選ぶという。
すいません、すいません。
あのね、ちょっとこの、まあ、忙しい時に映画見ていってる場合もないのでございますけれども。
はい。
まあ、昨今の、CM とか、まあ、映画宣伝でね、まゆちゃんの、何か気づくことございませんかと。
それは、例えば、映画の内容よりも、俳優さんとか女優さんとかをドーンと押してはりますよね。
なるほどね。
とか今やったらやっぱり、テーマ曲
テーマ曲
押してはりますよね。
テーマ曲押してはる。
ポーニョポーニョポーニョ。
それかい。僕がちょっと今日は取り上げたかったのカンフーカンフー、
はい、
やたらカンフーブーム、今カンフーパンダとかですね、これはカンフーハッスルだの、まあカンフーブームとまで、まあ一時期のブームのことを思うと、またこうもうちょっとこうフットワークの軽い感じのカンフーブーム、カンフーってわかりますか、
はい、韓国の、
はい、韓国の
武術
あ、まあまあ韓国というか中国憲法ですね、
それをカンフー
の使い手をカンフーと呼んだり、まあ、広い意味でもっと違う意味は含まれていくんですけど、まあ、主に中国憲法の使い手、
はいはいはいはい、
はい、
あそうなんや、中国なんですね、
その、まあ今ね、まあ、アニメやったカンフーパンダとか、
はい、
それから今ジャッキー・チェーンと、
あ
ー、ね、ジェット・リーの共演、夢の共演、
はいはい、
ドラゴン・キングダムでしたかね、
はいはい、
とかですね、まあカンフー映画多いんです、
そう言われたらそうですね、
は
い
は
い、で
まあ私の世代的に言いますと、やはりこれは私がちょうど中学、
はい、
2年生ぐらいの頃に、
うーん、
そのドラゴンブームですね、
あちょーですね、
あちょーおちょーエコーですね、ここあれこれこれこれエコーエコーあちょーあそういう時にエコー入れてたの嬉しかったんですけど
寂しすぎ、私
いつ入るか分からないからね、でそのブルース・リーというね、
はいはい、
リ・シャオロン、
はい、
このブルース・リーのカンフーブームを超えるブームは来ないというね、
おお、
それはまだ舞ちゃんが生まれてないと思います、もちろん私は中学2年生ですから、はい、
そうですね、
それはもうね、
はい、
もう地球上と言いませんけども、
はい、
もう少なくとも日本の小中学生、
はい、
もう全みんなが男の子はブルース・リーにハマったという時期でございます、
へ
え、なんか知らん学校にヌンチャクがありましたよね、
そうですね、ヌンチャクという言葉を覚えたもその当時、今から約30年34、5年前ですね、
暑いですね、
もうこの時のもうカンフーブームだね、もう今のカンフーハストルだのカンフーパンダだのねっね、なんかおばちゃんカンフーもありました、この間。
ありますね、なんかね。
はい、キスするおばちゃんの。
そうそうそうそう。
なんかいろいろカンフーもあるんですけど、
はい。
もうね、ブルース・リー、リー・シャオロン、この燃えよドラゴンが、もうワーナーブラザーズでバーフーギーになった時に、もう地球上、地球上とまで言い過ぎですけど、日本の青少年、はい、子供たちは、みんなもう、この中国憲法の使い手になるわけですよ。
はあ、
その時の、その時の時代をもう一回映し出してほしいと思うんですよね。
ああ、なるほど。
まあ、せっかくカンフー、つまりね、カンフーにやっぱね、その、日本人が愛すところの、
はい、
この武道のこう、なんですかね、この礼儀とか、けじめとか、そのキビキビした態度とか、そういうものは全部盛り込まれております。
はい。
そこへその強さ。そんな、まあ、ブルース・リーというね、
はい。
もうそれまで映画、ロードショー、スクリーンという映画雑誌がありました。その中でも1位2位を争うのはアラン・ドロンがスティーブ・マックイーンかという人気投票ね、
はいはい、
毎月月刊誌なんですけど、
ええ、
この月刊誌の映画情報誌、
はい、
キネマ旬報というのもありましたけど
、はい、
そのもっとポピュラーな映画雑誌でスクリーンとロードショーという雑誌があった、ね、これは付録がついておって楽しい
、
はい、私は中学の時もそれ買っておりました、
はい、
どのまあ毎月の人気投票が絶対1位はアラン・ドロン、
うん、
2位はスティーブ・マックイーン、
うーん、
これお決まりコースだったんです、
へ、
はい、ところがこのブルース・リーの登場によって、
はい、
それまでの歴史を塗り替えられるわけですね東洋人の、はい、東洋人の中国人の映画スターがずーっと人気投票ナンバーワンを君臨し続けるという、
はい、
その映画たった4本しかございません、
はい、
ちょっと熱く語ってますけど。
梶田さん。
みんなチンプンカンムの
顔してます。梶田さん、助けてください。
分かってる。知ってる。ちょっとぐらい知ってる。あのはスタッフのみんな聞いて
こう名前だけね、こう、ちらほら
と。燃えよドラゴンという映画、ワーナー配給です、
はい。
それまでの映画はみんな、もうあの中国、香港映画の配給で。それはもう、日本に入ってこなかったわけですよ。
はい。
もちろんアメリカでは流れてたんですけど、ところがその燃
え
よドラゴンは日本、ワーナーですから、日本にも流れて。これがすっごい当たりましたね。
はあ、
もう強いって話しない、そしてその何とも言えんそのブルース・リーのどういうんですかね、この悲しみを背負ってねその なんともいいこの哀愁漂ったね、そして悲しげな、
はい、
その自分の素手ですよ、まあ、時々そのヌンチャクという武器も使いますけども、
はい、
その相手を倒す時のね、その悲しい表情がもう何とも言えなくこの青少年の心を打ったんですね。
ですって梶田さん。
ちょっと
そう通る。
そうですよね、本当ですよ。だからそれはもう一回このどうですか、ね、見てほしいと思って、僕は若い人たちにもう一回ブロスリーを見てほしいと言うんですけど、今の人たちはねやっぱりジャッキーチェーンで育っているんですね。
結構ねジャッキーチェーン
ハッピーエンドで、しかもなんかこうそんなに重いものを背負って戦うんじゃなくて、
そうです
ブロスリーのそのカンフー映画は、
はい、
結構家族を背負ってるとか、その道場を背負ってるとか、もっと言えば国を背負ってるとか、そういうね、ものすごくの悲哀めいた中にブルース・リーのね、眼光鋭いその戦い方があるわけですね。
はい、
でブルース・リー大先生はですね、
はい、大先生は、はい、
私もそのハマった方ですから、当時は私もブルース・リーの特訓の本を買ったりなんかして、もう指た腕立て伏せだけじゃなくて、
はい、
3本指の指立て伏せとか、親指腕立て伏せとか、
はい、
もう腹筋も何遍もして、もうそれも逆三の体の、あのーってこう、学校で余興する男ですよ。
ほんまですか。
はいはい、もう私も学校でもその当時はねカンフーパンツなんか売ってません。
はい、
ね、何でもやってますから、
ね、でもやってますからね、カンフーパンツが売ってませんから、はい、カンフーパンツに似たものを買うためにいろいろ探すわけです。
パンツを
そしたら映画の中でね、そのブロスリーがキックをねこう蹴りをするんですよ、
はい、
その映画の効果もないけど蹴りをする時にプッブーってこう布がね、こうカンフーパンツのズボンがブーッとこう、
はい、パンツの音がするんですね。
あの拳銃の音がパーンするみたいな感じで、
はいはい、
こうブルースリーが蹴り寄るとその音がするパンツを探し求めるわけなんですね。そうするとそのよくあの新聞配達のおっちゃんが、あの雨降ってきたら着るカッパね。
あ、はい、
カッパがええ音しますねこれ。カッパを吐いて余興するわけです。そろそろまとめてと。まとまりません今日は。だからね、
もう死亡遊戯までいきますから
ね。死亡遊戯大体最近そうですよね、あのなんかあのカロリーメイトかなんかしらのコマーションに死亡遊戯の衣装着てるやつがおるわけですよ。
はいはい、
あれが欲しかったよ僕は中学の時に。わけわからないと思いますけど、何のことか。この映画のこの多分ね、この僕の近い世代の人はそうやせやって多分アトリエ K さんなんかよく
分
かって、
うなずいてくれてはりますか、
哀愁があったんでしょうね。
そうなんですよ、
なんか聞くと。
そうなんです、
私もそんな熱心じゃないんですけど、そうらしい。どうも、
もうね、
ブルース・リーには
ブルース・リーにはものすごいこの悲哀めいたね、こう何とも言えんね、
後ろ姿が光る。
そうなんですね。そして実際にすごく短命でお亡くなりになる、もう作品としてはちょっともう未作品含めると6本ぐらいあるんですけども、
はい、
完成したのは4本、完全完成は。
あ、そうなんですか。
そして彼のその数奇なこう運命を後でいろんな、まあその亡くなられてからね、映画も脚光を浴びの、それまでの人生も脚光を浴びるわけなんですけど、お弟子さんになんとスティーブ・マックインがいたり、
そういう
人たちもブルース・リー大先生は本当にあのこう剣法の使い手で道場を開いておられて、
はい、
石剣道というね、そういう、武道の師範でもあられた。
あ、そうなんですか、演技だけじゃなかったんですね。演技だけじゃないです。
それはもうそれをあの生かして、まあ、お父様が、まあ、映画俳優であったということもありまして、映画に興味があってグリーンホーネットというね、
はい、
まあ、今、まあ、最近はちょっと比較して言うとなんですけど、バットマンに似たような感じのヒーローものの、もともとはこれもアニメなんですけど、その実写版の、まあ、ドラマがあったの、テレビドラマ、その中であのブルースリーが現れてですね、まあ、はい、助手なんですけど、助けて、まあ、活躍すると。
は
あ、それがまあ脚光を浴びまして、
ええ、
まあそのまあお弟子さんが、有名な俳優さんが弟子に入ったりとか、まあキリがないんですけれども、
ま
あ、カンフーものの、あのベースになった、それを日本で本当にこんだけカンフー中国拳法が当たったという30何年前のブルースリーというね名優を皆さん思い起こしつつ、そして、まあ、今のカンフー映画を見ていただくと、ちょっと嬉しいかなと。今日はね、赤塚不二夫大先生か、カンフーシリーズか、どっち語るかなと思いましたけど、
はい、
一応カンフーシリーズに。赤塚大先生も亡くなりましたからね。
そうですね。
ちょっと残念ですけど。
は
い。ということで、エリオーショーのまだまだ死ねません。ぜひ皆さん、レンタルビデオで、ブルース・リーを見てください。
はい、もう熱かったですね。
はい、では本日の2曲目いきます。
立てたかこで君は今。
京都三条ボンズカフェ、この番組は小号やつやつを本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。あちょー、うん、
いやもうね、ブルースリーの話はまだまだ私は続編をやりたいぐらい
です。ほんまですね、
本当にこの上でブルースリー一家の数奇な家族の運命もあるんですね、
は
い、これ。
ああもうそれはもうあれですか、はい、現実のお話ですか。
現実の話です。でもまあそういうね、なんかこうカンフーブームが来るたびにこう割とこうカンフーブームとかね、あのそれからスペクタルものとかいろいろこうなんかこう流れがあるじゃないですか、
はいはい、
宇宙ものとか、まあ、ちょっと今カンフーブームでしょ、なんとなく。
そうですね、
ですからそういう時にこの話をせなければ、
はい、もう目が輝いてましたもん、もう燃えてましたよ。いやいやいやいや、ほんまに、
ね、本当にもう。ということで、
はい、
もうあの京都三条ボンズカフェもね、
はい、
もう毎週いろんなお勉強させていただいておりますけど、
そう
です、今日は私も楽しみに来ました。
そうですね、また燃えそうですね。
私ね、もうあのバマじゃん、はい、ご紹介したいと思いますけども、
はい、
この前におたけびを、
はい、
よろしくお願いします皆さん、
はい、い
きますよ、はい、では京都三条ボンズカフェ目玉コーナーやってまいりました。それぞれの人生に迷い、はい、本日のゲストの方ご紹介申し上げます。
はい、本日のゲストは、はい、そうそうディレクターの若林武史さんにお越しいただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若林です。
もうね、そうそうそうそうさん、
はい、
ようこそ。もう私はもうそうそうさんのホームページをまめに見ております
らしいですね。
もういつも品切れ、
はい、
在庫切れ、
はい、いやいやいや、
大変なもう人気でございまして、
はい、
もうそしてこのラジオカフェのこのノベルティといいますか、まあ、はい、もちろん有料のあれですけど、
はい、
T シャツとか、
はい、
ね、このオレコンスタジオにあります。これどれですか、はい、これは。
そうです ね、はい、
これとか
作らせていただきました。
私はかつてやっとりあのレギュラーさせていただいた番組の中で、
はいはい、
あの翔平さんという
アナウンサー、
アナウンサーさんの衣装を担当されてたもそうそうさん、
ね、
いつも翔平さんのサムエが、
はい、
うんまいやん、それ
はい、うんまいです。高級
ね、もうすごいいい生地でデザインに凝ってましてね、
はい、
はい、もういいのをお召しになってましたね、翔平さんは。
で、杉若さんは、
私はもう自前の、
はい、
ちょっとでも高く見えるような色だけ
色だけ、
でも1万円越したサムエは持っておりません。唯一1万円越すサムエを持ってるのは、
はい、
あれですね、飛騨の高山で買った。そこでそうそうさんに今日は若林さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしく、ね、お願いします。
アパレル、ね、テキスタイル、いろいろ、はい、まあ、このそうそうさんが試されて、いろんな昔あったいいものをね、まあどうですか、復活させていうのか、またリメイクしていくっていうか、
そうですね、
そういう印象が強いんですけど、
はい、そうですね、昔あったもの、でも、今でも使えそうなもの、
はい、
ちょっと変えれば使えるんじゃないかとか、
なるほど、
こういうのを若い人知らないんじゃないかみたいな、そういうようなものを、まあ、中心にやってます ね、
なるほどね。僕はソウソウさんの直旅が、
はい、
いつも着目しております。
ありがとうございます。
なんか好きみたいですね、杉若さん。
私もあの直旅いいですよね、ソウソウさんの直旅、このデザインというか、
そうですね、
ね、
まあ、あの唯一国産の、
はい、
を扱ってるメーカーというか、
はい、
でオリジナルで作ってるんですけど、あれも結構大変でしたね。
そうですよね。本当に。
まあ、
思いますよ。
売れっ子なんですけどね、うちの。
ねえ。これがもう私もね、本当に、ちょっと、ある人を介して、
はい、
あの、直旅をお願いしてるんですけど、なかなかね。
もう何がいいんですか、やっぱり。
一つに何足もできないんですよね。
はい。まあ、いろんなタイプがあるんですけど、はい、あの、杉役さんの、あの、お題いただいてるやつは、
はい、
一月20足しか作れない
らしいんです
よ。へ
え、いいやつですね、あれは。
もう素材がやっぱりいいんですか。
もう職人さんがいないんですね。
ああ
、
はい、で、あの大量に作ろうと思ったらもう中国なんですよ。
あ、やっぱりね。
で、今大学出てね、
はい、
直旅作るっていう若い人ほとんどいないじゃないですか。
そうですよね。
っていうことはやっぱりすごく、もう直旅作れる人って日本国内に10人いないと思いますよ。
え、そんなもんなんですか。
はい、
その 手作りでっていうことですか？
はい、もちろんその各工程いろいろありますけれども、でも僕の知ってる限り4社ぐらいだと思うので、その中でまあ2人 2,3 人いても10人ぐらいなもんですよね。
あの小ハゼのないタビックスみたいなね、タビックス、
タビックス、はい、
だから靴下のようで先がちゃんと割れてる。
ああ、はいはいはい。
あの5足5子に分かれてるのも最近よく売ってますけど、
はいはい、履いてます、
うん、それよりも僕が着目したいのはそういうソックスにというかタビックスとかその5足5子のね、旅式の、うん、どうですかソックスに、
はい、
その非常にこう昔ながらのデザインをこうちょっと取り込んでいるというのが僕は面白いなと思ってますけどね。
まあ柄をすごくポップにすることによって、
はい、そうですよね、
かわいいってなるじゃないですか。でもまあその柄も日本的なモチーフを使ったりとか、
そうそうそう、
色をまあ伝統色から使ったりとか、
はいはいはい、
そういうことによってこうどんどんその自然に、はい、あんまりこう堅苦しくなくね、自然にこう、はいはい、若い人が日本の伝統的なものを自然に取り入れてくれるんじゃないかなっていう狙いがあるんですけど、
ね、その通りですよね。
本当本当、まさに曹操さんはその創造の層、クリエイティブの層ですよね、じゃないですか。
違うんですけど、まあ、どれでもいいんです
けど。どれでもいいんですか。
まあ一応設定は
まさか僧侶の僧じゃないですか。
まあその方がいいんですけど。
今日二人いるで僧僧。
そうですよね。そういうことにしておきます。まあ日常の会話の、
はい
はい、まあ相づちですね。そうそうっていう、そうですねっていう、そこから来てる
んです、ね。やっぱそれでいいんですか。はい、なるほど。いいじゃないですかそれね。
まあ外国とかよく行ってたんですけども。
はい、
外国人とかでしたら初めて会ってもね、
はい、
いやそれは違うよとか、イエスもはっきり言うじゃないですか。
言いますね。
でも日本人の場合ね、初めて会って、あ、こんにちはみたいな、話して何してあるんですか、はいはい、あ、そうですか、あ、そうですよねみたいな、そうそうみたいな、認め合って会話をどんどんどんどんこう会話とか、
そうですね、
人間関係、それで仕事を認め合うっていうことがすごく日本人らしいんじゃないかな。
なるほどなるほど。
しかもそれはすごい昔からあったんじゃないかなと思うんですよね。
いいですね。
まあじゃあ日本のその伝統的なものを扱うブランドを作るにあたって、
はい、
曹操が一番いいんじゃないかなと思った
んですよね。なるほどね。その非常に覚えやすいし、
言
いやすいし、
一回聞いたらね。
そうですよね。
へ
え。無意識にみんなが使ってるっていうそういうのがいいんじゃないかなと思います、ね。
なるほどなるほど。
はい、
それで扱われているものもそういうちょっと昔のものをリメイクしたり、
ああそうかそうか、
ね、そういう感じですから、ね、直足袋とか他に言いますと何がありますかね。
あとはまあそうですね、浴衣とか
浴衣
サムエとか、はい、あとはその技術的なもんですね、絞りであったりとか、はいはいはい、あとは素材であったりとか、
カバンもやっとあります
ね。そうですね、
うん、
まあ本当に料理で言うと味噌汁とかご飯とか納豆のような、
はいはい、
もう高級品ではないんですね。日本人の日常で食べるようなもの。でもその日本文化の核にちゃんといるっていうような、
あそうか、
100円ぐらいでちゃんと買えて、栄養価も高くて、で日常生活でちゃんとこう必要不可欠なものあるじゃないですか。お茶とか、
はいはいはい、
そういうようなものを作りたいんですよね。
なるほど。はやさん、どうですか、そうそう。
ね、いい仕事されてますね。ね。
はい。
曹操は曹操やとは思いませんでしたけどね。
ああ、そうですか。
ね。
何の曹操やもんでありましたか、
ね、思うと作るかなと思って。
ああ、僕もね、まあ、作るか思ってたんです、僕は。はい。どういうことですか？
え？
舞ちゃん。
私？私はやっぱり。
私はやっぱりなんですか？
私はやっぱり、ソーダのソー？
ソーダのソー？
何やねんそれ。無茶ぶりですよ。
わけわからへん。いやいやいや、でもこれは、でも着眼点としては、僕的にはすごいツボですね。
ああ。
私も、何でもやっていきましたんですけど。
そうですね、ほんまに。
昔ちょっとデザイン学校出た頃には、
はい、
そのふんどしをリメイクしようっていうプロジェクトを作ったことがありましたね。
ふんどしを、
まあ、一般徹夜しましたね。
ふんどしを、
ふんどしこれ当たるぞと
はい、
ええ、
何に使おう思ったんですか。
何に使おうって、それはもう前掛けしてるわけ 運動者運動者やで、下着下着アンダーウェア、
そうですけど、
わかるかな、
わかりますけど、
男のふんどしっちゅうの
は誰に見せるわけでもないじゃないですか。
パンツだってそうじゃないですか。
そうですけど
でしょ、今のボクサーパンツはいろんな、あれ昔はもうあの軍勢で決まっとったんや昔はね、塩のブリーフでね昔は。今トランクスでもあんた龍が走ってたりするよ。
ああ、かわいいの売ってますね。
僕の先輩、テニス部の先輩が、
はい、
後輩、女子の後輩に、
はい、
わしのプレー読みとけ言うて、先輩がどうなるか怖い先輩やねん。腰を読みとけ言うて、
はい、
女子の先、女子のクラブのやつはみんな真面目ですからね。その先輩の腰ずっと見てたら、
はい、
そうみんな笑うとんねん、
はい。
テニス部で結構スケスケやねんね。
ああ、そうなんや。
その先輩のパンツが、はい、あの、なんかしら馬印で馬がいっぱい走ってて物おかしかったどうでもいい話なんですけどこんなことはいい。しかしねそのそれ古いいいものをリメイクして、
はい、
そしてまたそれでいてオリジナルのオリジナリティと言いますかね、うん、これが難しいんですよね。
そうですね、
このリメイクするのは割と比較的あれなかもしれないけど、それをこうオリジナリティを持たすっていう、
うん、まあ、そこがこうさじ加減なのかもしれない ね
ちょっと押し規制がましても良くないし、
うんね、
あんまりガラッと変えるのも良くないし、ね、
ね、
僕そこら辺が大事やなと。曲いきますか。じゃあでも後半にね、
はい、
まあちょっとこの話を、
はい、
いずれどの話や。あの、若林さんの、
はい、
今までのちょっと、
ね、そうですね、
プロフィールをちょっと触りたいなと。
はい、
よろしくお願いします。一曲挟ませていただきまして。
はい。では、崖の上のポニョ。本日のゲストは曹操ディレクターの若林武史さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。いやね、
はい、
ポニョポニョ、あの若林さんのリクエストだ
そうなんですよ。かわいいですね。
ポニョを歌ったあのかわいいお嬢ちゃまと、
はい、
おっさん二人ですからね。
はい、
しかしこれが流行るもんですね何が流行るかわからんところです。
いやもうずーっとあれ流れてますからね。
ポニョポニョポニョポニョ、僕も全然ポニョに関心ない男でもね口ずさんでて自分は嫌ですよねこれなんで若林さん お好きなんですか、宮崎監督の。
そうですね、で今年からその、はい、あのスタジオジブリの仕事を少しさせていただいているの
と、そうなんですか。
あ
と、
あ
のもう一度ね、
はい、
あのグラフィックじゃなく、手で書いてあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのもいいなと思いまして、
やっぱ
り技術ですよね。
なるほどなるほど。
来週見に行こうと思って
そうですか。ちょっとそれではそのポニョの作品ちょっとお手伝いされてる、
はい、いやいやポニョではないんですけど、
ポニョではない、
ジブリミュージアムっていうのが三鷹にありましてね、
はいはい、
そこの、まあ、ミュージアムグッズの制作を、まあ、うちと、まあ、ダブルネームでやってるんですけどね。
見たからっていうことですね、これ。
そういうこと
みんな一瞬困りましたからね、今。
来ると思ってたらちゃんと。
まあまあまあ、多少はね。
あ、そうですか、まだそれもご縁ですね。
そうですね。やっぱり、いろいろグッズがあって、
はい、
まあ、もう一度、その、いいものを作っていきたいっていう、そういう思いが、あのスタジオの方にあったらしくてですね、まあ、なんか京都でそうそう面白いもの作ってるやんみたいな感じで、そういうのちょっと頼んだらみたいな、そんな感じからスタートしたらしいんですけど、
ね、で向こうからオファーが来て、
はい、
いやー嬉しいですね。
さっきのあの旅の形した靴下、
はい、
旅したっていうんですけど、はい、うちではね、
はい、
それをまあ宮崎五郎さんが、
はい、
あの京都行くっていう時に、
はい、
友達知り合いですかね、京都行くんやったら、そうそうで、あの、靴下買ってきてよって頼まれたらしいんですよ。で、まあ、来て、買いに来はって、それで、まあ、その中でいろいろ見て、あ、面白そうやなってなんか思ったらしいですよね。
これがまたね、京都とこのそうそう。
はい。
またこのマッチングがまだね、そしたら作られてる作品とかね、グッとくるもんでございます。
はい。
これは法然院かじた、このセットと同じ
です。そうそう。
ぐらいの、はい、引きの力を持っております。
そうですそうです、
引きの力三島亭と牛肉この引き合わせと
そうそうそうそうい
やいやそうですか、うん、であのこの曹操立ち上げからの若林さんスタッフでいらっしゃるんですか。
そうですね。
ああそうですか、
はい、
今何人スタッフでおられ
る。今は全部で25人ぐらいですか。
そんなにありますの。
でもでもなんか、うん、もっと大き
い
イメージがありましたけど。
いやいやいや全然ですよ、もうバタバタですよ、もう。
そうです
よ、ね。会社は。フラフラですもん、
もう。あっちこっちから注目も。あ、フランスから。
いえいえいえ。
ああ、そうか。
ルコックとの、
ね、そうですね。
これもまだご縁ですか。
まあ向こうからなんかあの旅に興味があんやけどみたいなことで、
はい、
なんかうちのことを知らはったらしいんですけどね、
はいはいはい、
でちょっと軽くこう来はって話をしてて、まあじゃあ本物を作るんであれば一緒にやりましょうみたいな。
ちょっとモデルに使ってもらえないかな、寒いの。
ちょっとやったらカリカさんでしょ、やっぱり。
頑張ってるって、俺結構。ちょっと、絵にならんけどね。それはカリカさんがバッと絵になってもら
う。それは。やっぱそこはね。
ね、ちょっと小太りの人が言えばよ、僕呼んでもら
う。そうですね。
そうですね。
その通り。
いやいや、ほんまに。違う、いろんなご縁で。
そうですね。
そうですか。若林さん自身はもう、あの、デザイナーとして、まあ。
はい。
東京でご活躍だったという。
そうですね。東京、当時憧れてましたからね。
はいはい、
高校ぐらいの時。卒業してすぐ東京に行って、それでまあ、服飾の専門学校行きまして、はい、で、そのままディジアパレルに、入ったんです。
その頃はもう自分の作品、今のコースじゃないコースですか、やっぱり。
そうですね。その時はやっぱり、アメリカ憧れてましたからね。今大嫌いですけどね。
いいことおっしゃいましたね。一言ちょっと耳が触れずでしたけど。ああ、なるほど。
う
ん、
やっぱり、こう、外国のものはいいっていうふうに思うじゃないですか、
そうですよね。錯覚するんですよね。
うん、でもまあ、行ってみて、あの、インポートの仕事を始めたんですよね、
はい、
というか、まあ、6年ぐらい DC アパレルやってて、
はい、
まあ、より本物ということで外国の方に行くじゃないですか、
はい、
ロンドン行ってみたり、ニューヨーク行ってみて、
は
いはい、あピンときてあこれやなと思って会社辞めて独立したんですよ、
はい、
で輸入の仕事をしてセレクトショップをオープンしたんですね、26の時です
か。あそうですか。
で、まあ、向こうの流行りのものを買ってきて、
はいはい、
で京都で売るんですよ、
で
まあ、それもしばらくやっていくうちになんかそのアメリカの流行り物を買ってきて、
はい、
日本の人に売るっていうそれ自体がなんかダサいんじゃないかなと思い始めたんですよね。なんかそんなその外国がそこまで偉いんかみたいなね。それより
も今いいこと言われました。短いフレーズの中にもポイントギュッと押さえなと思う。
もやっぱりオリジナル、
オリジナル
日本の文化的な仕事の方がもっとこう尊さがあって、うん、なんかこうかけられるなっていうか、
ね、人生ね。そこはね僕は全然足元にも及びませんけど分かるような気がします。例えばクワとかね、
はい、
あ
カマとかね、
はいはいはい、
僕ら草木を庭掃除とか使うんですけど、
はい、
こう日本のもんであろうなと思うわけですよ。
そう
例えば竹ぼうきにしてもね、
はい、
ああいうもんでねちょっとこうなんかこう日本的にさらにちょっと今風にリメイクしたらよりこうポピュラーになっていくんです。若い人も使いやすいみたいな。
ああ、あの持ち手の部分を可愛くしたりとかですか？
なんか好きなんですよね。だから
あ
なんか絵になるじゃないですかね。なんとなくクワの形って面白いですよね。
ああ、綺麗な形してますね。
なんか結構不思議なんですけど、はい。その服飾のセンスはもう若林さんに。
いやいや別にあるかどうかわからないですけどね。
いやでもやっぱりそういうふうにさっきさっき見てはるいうことですよね、ま
あ、好きだったんです ねもうすごい好きでしたね。
うんなるほど。
でもまああの曹操っていうのをちょっと始めてから、うんうん、まあ、趣味で始めたんですけどね、
はい、
始めてからやっぱり日本のものづくりの職人さんたちすごいなと思って、
確か
こういう人たちと一緒に何かやっていきたいなって思ったんですよね、はい、そっちにエネルギーを使いたいなと思って、そう思うとなんかその今までやってきたことがちょっと嘘くさく感じて、
あ確かにね、
そう思ったら早いんですよ僕。全部こうやめていって、
いやそれにこう一緒にそのステージに乗っかっていこうというまた職人さんとかスタッフがやっぱおられたというのは幸せですよね。
そうですね、ありがたいもんです ね
それはもういい人間関係でありね、なかなか皆さんね、いやそれはちょっと今時ちゃうでとか言う人もおったりね。
そうですね、
やっぱなんかそのこうどういうのかな、イマジネーションっていうのを一緒に共有しながら進めていくメンバーが良かったっていうのもあるでしょうね。
そうですね。
ね。
それはすごく恵まれてる気がしますね。う
ん、ねえ、それはまた具現化してくれる職人さんとかね。
そうですね。大変ですけど ね。職人さん頑固なんで。
そうですね。
大変ですよ。
何でもできねえよ。なんで江戸っ子やねん。京都やねん。何もできまへん言いながら。 うん、でもう一回もう叩きに行ったら、うん、これでええんかいってぶったったりなんかしてね、私は京都人にするとそういうとこなかなか難しいかもしれんけど、うん、ね、壁厚いとこありますけどね。けどまあまあでも曹操さんに関してはそのエネルギーというか情熱というか相手の心を、
うん、そうですね、
ね、動かしたかもしれませんな、
うん、まあ今も勉強中ですけどね、
うん、いや次はなんかこうまたなんか取り組もうというもなんか素材があるんですか。
いや特にはないんですけど。
じゃあふんどし。
ふんどしはもう
終わってますね。
いやいや、ふんどしもやりたいと思ってますよ。
ああ、いいですね、あとちょっと僕お願いしたいいろいろあるんですよ。
はい、何ですか。
もういや、もうってどういうことよ。
だってふんどしとか嫌ですもん。
ハッピーハッピーハッピー。
ハッピーは作ってますよ。
ありますか。
はい、
やっぱり。
わかりました、わかりました。はい、杉岡さんのね、
あとね、
はい、
僕ね、あのフード付きサムエ、
あ、フード付き羽織っていうのは去年作りましたけど、フード付きサムエ作りましょうか。
それね、ボンさん掃除するときいいんですよ。
ああ、
あの
なんでですか。
掃除するときこうフードパッドがパッ、
そうですね、
頭守るために、
寒いもん、
あ、そっちですか。
ね、怪我するもん、枝で生身だから。
そうですね、
みんなタオル巻いてるでしょ、掃除するときに。
あ、それですか。
そうそうそう、まあ、汗もかきますけど。
へえ、
結構
ぜひコラボして
ちょっと、
う
ん、
そうですね、
はい、お願いしたいなと。
杉岡さんにデザインしてもらって。
あった、
おつ、調子乗りますよ、
調子乗りますね。あのアルサム屋さんにちょっとそれを持ち込んだら、
はい、
あの僕のために作ってくれる。
ほんで、あ、もう持ってはるんですか。
取り外し式で、
あ、そうです、
ボタンになってるんですけど、ちょっとね、そのもうちょっと僕のイメージと違ったんですけど、もうこれでいいですって言って買わせていただきました。
じゃあぜひ今度再度ね、直して、
あといろいろ楽しい企画に寄りたいな。サイトさんどうですか、なんかこんなことに素材としてチャレンジされたらどうですかみたいな、なんかないんですか。
いやもう聞いてるだけでね楽しいです。
あの僕らね、あの結構あの直旅履くんですよ。
ああ
、あのアンギャとか、
はいはいはい、
ね、
アンギャね、
アンギャ歩くんです。アンギャいうのはずっと歩くんです。
はい、アンギャ。
お遍路さんとかみたいな。
アンギャ、
あ、お遍路さん知ってる。
知らない
です。あ、わお。ねえ、直旅の小ハゼとかね。
ああ
、ね、なんで小ハゼやねんと思いませんか。マジックテープやったかんのか。
ああ、コハゼ。
コハゼはまだ知らない。
はい。
こういうことですね。
話が進まないとは、こういうことです。はい。
旅の、ここにこう、金具がついてるじゃないですか。
ついてます。
これ、カイタさんの。
うん。
あ、これをコハゼと言います。
へぇー、
はい。明治時代にできたらしいんですけどね。ジッパーみたいなものですよね。ね、
これがまたしっかり止まるわけですわ。
はい。
もう血止まるんちゃうかないぐらい。キャーッと、なれへんかったのね。そうですか。
かっこいいですよね、でも小ハゼっていうのは粋な感じで。
直旅なんかこう、ハイカットの直旅ね、ありますもんね。飛び職の人が履く。飛びのおっちゃん。
はい、
飛びのおっちゃんも一本橋高い高いとかあるよ。
そうです
ね。あれはそうそうそう、直旅で。ほらもう。
そうですね、たまにありますね。
ね。
そういう職人さんが。
おしゃれじゃないですか。
へ、粋ですね。
直旅もトライチだけちゃうよ。ね。はい、ね。いうことで。ぜひね、またこういろいろ面白い作品を発表して、
はい、
もうこれはいろんなチャレンジがね、されると思いますけども、はい、ぜひまた、
頑張ります。
はい、
フード付きサムエのデザインをファックスしておいてください。
いいですね。あのそれとね、もう一つ、そのサムエを着た場合、冬で、冬にサムエを着た場合のサムエコート。
ああ、
ね、これはちょっと会社さんいいと思いますね。
いいのあるんですよ。
いいのありますか。じゃ行きますほんなら。
送ってきますわ。
送ってください。先の住所書いてます。やった。ありがとうございました。今日はお世
話になります。ありがとうございます。
じゃあのスタジオで、あと後ほどまたいろいろ細かい話します。
はい。
あり
がとうございます。
本日のゲストは曹操ディレクターの若林武さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
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 ね、もう一曲リクエストいただいてますから、
はい、はい。ミスターチルドレンのギフト
ということでね、
はい、
もう時間申しておりますけど、
ええ、
いい話を聞きました。
そうです、ね、
この後はとんでもない話いきますか。あ、しゃばしゃば
や
っはー、いっちゃいますか。ジングルあるんですか。もう生声でいきましょう。
はい、
このコーナー、ドン！
まいちゃんの、マイマイクエスチョン！
クエスチョン！はい、ということで。
はい。
久々のマイマイクエスチョン。
はい。
もう君のマイマイクエスチョンもうこれ4年経ってもドキドキするね。ほんまに。
でしょ？時には刺激が必要ですよ。
刺激強すぎるね。はい、どうぞ。
はい、いやね、うん、もうすぐお盆の季節で。
もうすぐお盆の季節。
そうそう、はい、お墓参り行かれる方も多いと思うんですけれども。
あ、そうですね、皆さん。はい。
いや、私今日知ったんですけど、あの、パソコンでね。
パソコンで。
お墓参りができるんですね。
まあなんかそういうことをしてる、まあ、なんですか、業種さん。
できます。
ね、あるんですけど。
すごいですね。
すごいって、ほら、詳しく知ってますかなと。
私が見たのは、はいはいはい、その自分の家のお墓の写真を。
写真
写真を。自分の、
うん。一応墓地が、もともとのやつがあるんだ。
そうそうそうそう。なんかこう、自分の墓の写真をね、はい、とりあえず。
自分の写真、自分の墓の写真。まだ生きてますか、みたいな。先祖の、そこの ご家族の。ご先祖の。
パソコンに取り入れまして。
取り入れまして。
なんかこう、パソコンの、なんだろう、あの、画面に映るんですよ。はい。
モニターにね。
そうそうそう。はい、ほんなら、はい、水かけますよね。
水かけました。
それを水をクリックした
ら、ね。水かけましたというか、普通にね、墓参りするときは。
そう、水かけました、ね。
着紙で水を。
そうそうそう。で、ね、着紙をクリックしたら、
着紙クリック。
水がジャーっとかかるんですよ。
かかるんですか。
で、お花をクリックしたら、お花がポンポンと刺さって、で、あの、お線香をね、はい、クリックしたらまたお線香できるんですよ。
匂いも出てくるんですか？
え？
匂いも。
匂いはちょっとね、煙ぐらいこう、シュリーって、ね。
映画出てくると。
そうそうそう。はい、
そして。
で、
は
い、お経をクリックしたら、
お経
バックミュージックで、南妙法妙
みたいな。
そうそうそうそう。とかね、できるんですって、びっくりしました、私、あれ見て。
いや、これはまあ、あの、私たちは、まあまあ、あんまり良きとは見ませんけど、今ちょっと引っかかるところはですね、そのご先祖のお墓を写真撮ってきてというのは、もともとあるんやなっていう。あの、業種さんによって、あの、そのメーカーというか業者さんによっては、
はい、
もうその画面の中のお墓を買わはるというシステム。
はい、あ、自分のお墓の写真を。
だから、その画面、モニターの中にもうそのお墓が、それ用のお墓があって。
ああ、それ用の。
そうそうそう。もともとあるのを撮ってきて取り込むんじゃなくて、
はい、
その画面の中がお墓っていう。そんなんありますね、カイツさん。
え？あるでしょ？
はい。
今もほんま撮ってくんのそれ、写真を。
いや。
違うでしょ？
いや、なんかでも、写真を撮り入れてって今日テレビで説明してましたよ。
あ、そう。
はい。
いちいちそれ撮り入れないかんやんが、その、拝む人の。
そうですよね。私もそこちょっと疑問に思いながらね。
取り入れん。見てこいよ。
取り入れんと思うけどな。
ね、多分もう画面の中のお墓やと思うんですけど。
あ、そうなんですか。割
と早くからなんかそんなありますね。僕らは別に全然絶賛、称賛しません
けど。業者がやってるんですけど、お寺自体がやってるんですよ。
あ、そうですか、ええ
、その住職が進んでるってことですか、
ええ、いただけないな、僕は。
へぇー。
その住職さんちょっとお会いしてみたいな。
ゲストに。
ああ、どんなこと考えてはるのかな、みたいな。一回そういうゲストやりましょうか、会長さん。で、ちょっと、いやいや。
その時のアシスタントはしたくない
です。なんでやねん。
恐ろしいバトルが。
いやいや、もうね、本当にそう思いますよ。おかしいこと多すぎんね。まあ、しかし、まあ、それに、あの、舞ちゃんそれを見てどう思ったんですか？おかしいなと思
って。いや、何もしないよりかはいいのかなって思いました
。いや、僕はそれやったら何もしない方がいいと思いますけど。
ああ、そうですか。梶田さんも。梶田
さんどうですか？
ん？
何もしないよりかは、パソコンの前でも拝んどいた方がいいんかなって。
ね、別にそこで拝まんなんことないよね。
ああ。
まあ、そうですよね。
もう別に何もなくても。うん、空に手合わせとけばいいかもしれない。
やっぱそれや、大事なことは。そうそう、形じゃないよ。
はい、じゃあ私、ま、空で行きます。
うん、まあ、形から入る人もありますけども。
うん、
でもまあそれで満足できたっていうのはちょっと怖いですよね。
うん、まあね。
ね、今時すぎて。
うん、
それちょっとなんかあまりにも安易に考えすぎかなみたいな。
ああ。
うん、やっぱお墓の前に座るからいろいろ思うことがあって、その周りに花が咲いてたり虫が鳴く声を聞きながらお墓参りするところに自分の生命の力を感じ、その生命の力はどこから来たのかを振り返る機会なんだからね。
将来背景も花一色にできるんですよね。
はい、そうなんですよ。できちゃうんです。
もう困っちゃったな、ほんと。ゲスト呼びましょう。
はい、ぜひ。
ということで、あっという間の1時間でございました。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八ツ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
新章でございました。
お墓参りしましょう。
お疲れ様でございます。
ありがとうございます。